あの、
はいはい、
うちの、
うん、
お茶目な親父について話をし
てるんですうん、うん、あの涙もろいおじちゃんね。
そうそうそう。
あ、
うちの親父がですね、
うん、
急にあの今流行りのドライブレコーダーをつけたんですよ。
ああ、大事だよね。
そうそう、あの事故の瞬間とか決定的な瞬間を撮ってくれるんですけど、まあ事故の瞬間を撮るものだから、
うんうん、
普通ドライブレコーダーってレンズは外に向くものじゃないですか。
まあそりゃそうだよね。
うちの親父ドライブレコーダーレンズ中に向けてずーっと自分が映ってるだけ
楽しいドライブの様を残そうと
そうそうそう、
家族思いじゃん。
いや、ただ親父の車は基本親父しか乗らない
つれえ、
ね、うちのナルシフトな親父の話でした。全国のコンビニユーザーの皆さん、クックドゥードルドゥーシーです。
全国のコンビニユーザーの皆さん、ほほほほミヤです。
はい、この番組はコンビニチキン大好きな2人が日常に転がっている普通の話をカリッとジューシーに上げていく
揚げ物ポッドキャストです。
で
ーすでーす
はい
はい、行きましょう。
わーよ、レターをいただいてます。
Yeah! I got the mail! We got the mail!
いいですか？
はい、お願いします。
はい、はい、フリーダムチンパンジー佐藤さんから
お
いただいてます。
ありがとうございます。
件名、夏休み。
うん。
しますね。皆さん、ウッシーさん、こんにちは。
こんにちは。
フリーダムチンパンジーの佐藤です。サングラスについてお話ししていましたが、僕は普段メガネなので、山に登るときもビーチでも運転中もかけているグラファンがメガネの上からかけられるタイプなので、シャアアズナブルがマスターマリックみたいになります。最悪マジで。ところでグラファンで略した言い方ダサいよね。頭の上に置いても T シャツの首にかけてもダサいよね。それでは徹夜の仕事で眠いので寝ます。はい、以上です。
ありがとうございます。シャア・アズナブルって、
あの、ガンダムに出てくる。
あ、赤い彗星の。
そうそうそうそう。
あと、正式名称で言う
あと、その反動なのか、多分これミスター・マリックをマスター・マリック、うん、師匠になっちゃう。
アウト。アウト。マスター、いや、いるんじゃない？マスター・マリックって人が。
え、スターウォーズかなんかに出てきてます？
だからわかんない。スターウォーズ見てないから全然わかんない。全然俺フォースのなんとかとかわかんないから。
すいませんでした。
ああ、ごめんごめん。一気にね、スターウォーズの話した瞬間に、
うん、
話に入る気がなくなるっていう、ね。
トーンめっちゃ落ち
てる。そうそうそう。
はい。で、あの、グラファンで略し方ダサいよねって。
そうかな。じゃあなんて略したらいいと思う？
ファングラじゃないです。
あと一文字あと一文字だったね。
確かに。でもこれ一文字削っただけな上に、
うんうんうん、
ひっくり返す意味は分かんないですよね。
あ、まあ業界っぽいか、
うん、
あ、そうか、
うんうん、
グラサンね。
グラサンね、
なんもないよね、グラサンってね。
そうですね。
でほら、この間から言ってるけどさ、グラサンってね、恥ずかしいもんだからさ、
はい、
結局は、
うん、
でも佐藤さんがおっしゃってるけど、
はい、
頭の上に乗せてるグラサンもダサいし、
はい、うん、
首にかけてるグラサンもダサいとおっしゃってますが、
はい、
俺は前回も言いましたが、
はい、
頭の上に乗ってるグラサン姿の俺も見てほしいし、
はい、
T シャツの首にかけているグラサン姿の俺も見てほしいって思ってます。
はいどうする？
で今日はあれだね、なんか間をゆっくり取る日だね、牛。
いや、なんて言って欲しかったんだろうと思って。
思ったままに言ってくれればいいんだけど。俺の望むままにさ、
はい、
答えなくていいよ。
ああ、そうですか？
うんうん。
まあでもね、一緒にいる時間が長いんで見なきゃしょうがないかな。
どういうこと？何を？
いや、大体ほら、ミヤさんが外でかけてる時って、まあ海とかの時は、
うん、
一緒にいる時間が長いじゃないですか。その場に居合わせることが多いので。
いやいや、俺別にお前としか海行ってないわけじゃないからな。
そうなんですか。
そうでしょ。
浮気ですか。
いやいや気持ち悪い。お前そういう需要があるって分かりながらさ言うのはダサいからやめとけって、
はい、サングラフとグラファンとどっちがダサいです。
お前だよ。はいはい、もうビジネス BL やってるやつはすげえ寒いんだから本当
に。はい、というわけで佐藤さんありがとうございました、
はい、なんかちょっとごめんなさい、ちょっと悪口言っちゃいました最後に。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
うん、
これみんなわかるのかな、みやさん知ってますかね。
うん、
アンパンマンって知ってますか。
知ってるよ。よく見てるよ。なんならお前今日あの人形で遊んできたバイキンマンの役2時間ぐらいしてきたよお前。
パパしてますね。
あ、なんなら映画もね U-NEXT で2本見てきたよ今日。コキンちゃんのやつとね、なんか人形のやつとね。あ、
でそんなアンパンマンなんですけど、こういろいろ歌があるじゃないですか。
あ、あるね、あるね、あるね。
で、その中で、ちょっと一曲ね、
うん、
怖いものを見つけたので、うん、ちょっと紹介したいんですけど。
ホラーマンの歌じゃなくて。
じゃなくて、まあ、まず、アンパンマンの主題歌。
主題歌。
うん。これ多分有名な話だと思うんですけど、あれ、あの歌は、
うんうん、
戦争に行った柳瀬隆さんの弟に向けて作られた歌ではないか。
ああ。
っていう都市伝説。
なんか もやっと聞いたことある。
そうそうそう、があるじゃないですか。
ああああああ、
でもその子にもいっぱいいろんな歌があって、もうあのこれびっくりするぐらい怖いなと思ったんですけど。
お、あ、それ以外であるの。
それ以外 で、
うん、お、いいね、聞きたい聞きたい。
そもそもアンパンマンってどうやって生まれたか知ってます。あのそのアニメの中で、
ね、命の、
はい、
なんだったっけ、あの輝きみたいなやつが空から宇宙から降ってきて、
はい、
それをジャムおじさんが、はい、アンパンマンの人形に込めたんだよね。
違うでしょ。
違ったっけ。
流れ星がパン工場の煙突の中に入ってっていう流れだった。
そうそう、それがあるでしょ、命の流
れ。そうそうそう、まあまあまあ、そういうことですね。
今日見たもん。
あ、そうだよね。でですね、
ごめんね、ちょっと知ってて。
それってでもまあ言ってみれば偶然の産物みたいなところ、たまたまそれが入ってたまたまアンパンマンが生まれたっていうことじゃないですか。
うん、まあまあそこは俺ちょっと異論を唱えたいけど、ここはいいよ。いいよ、そのまま行こう。
まあ設定的に
偶然ね、偶然、
うん、偶然、
うん、
なんですけど、美味しいパンを作ろうという歌があって。
あ、知ってる。
知ってます、
うん、
あの歌歌詞は美味しいパンを作ろう、
うんうん、
いろんなパンを作ろう、
うん、
生きてるパンを作ろうっていう、
ちょ
っ
と、そうそうそう、
黒魔術的なね。もう、意図して作ろうと、命を生み出そうとしている、あの妖精たち。
妖精なの？
アンパンマンの世界に人間はいません。
うん、ジャムおじさんつってんじゃん。
ジャムおじさんとバタコさんは妖精です。
あ、そうなの？
そうです。はい。
そうなの？
はい。
何の妖精なの？
何の妖精かは知らないけど、妖精です。
ジャムの妖精か。
ジャムパン作りの妖精。
いや、そうでしょ。ジャムおじさんが妖精でさ、ジャムの妖精じゃなければおかしいだろ。
パン作りの妖精です
よ。あ、そうなの？ごめんごめん。
多分ね。
パンの妖精じゃないんだ。
パンの妖精かもしれないけど。
まだお前そこリサーチ甘いんだよ。
そこ掘られると
は思わない。ああ、ごめんごめんごめん。
いや、怖いなーって。
いや、あの歌さ、結構歌詞面白いよね。
そうそうそう。しっとり始まったかなと思ったら、ちょっとアップテンポになってみたいな、ね。
そうそうそうそう。なんかさ、バッタはなんとかとか。
そうそう。
あるよね。まあまあ、ちょっと YouTube で見てください、これ。これリンク貼っとこうか。
そうですね。
これあの、 ホームページの方にリンク貼っときますんで、
はい、
多分あるよね、YouTube に。
多分あると思います。
ぜひ見てみてください。
はい、
ツッコミどころ満載なんで。はい。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
地元ラブ打線仙台アップ。はい、
はい、
このコーナーは、
はい、
我々が愛してやまない、
はい、
鹿児島県薩摩仙台市を、
はい、
皆さんにご紹介して、
はい、
少しでも行ってみたいなと思ってもらう、
はい、
薩摩仙台市にしていきたいという気持ちでやってます、
はい、そのためにね、はい、いいラップも作りましたね。
うん、上手だったでしょ、
うん、活かしてたよ、
ね、
うん、
案外上手だっていうねまあいいでしょう、
はい、
じゃあ今日は一人ね一個ずつ、
はい、
仙台のいいところをプレゼンしていきますので、
はい、
これもほんと笑いなしでいきますんでいきますね、
ガチなプレゼンね、
うんうんうん、じゃあ私の方から私、はい、宮がプレゼンいたします、
はい、
薩摩仙台市の見どころいいところ、
はい、
最近流行ってる、
はい、
仙台川嵐ってあるんだけど知ってる？
知らないです。何ですかそれ。
ああ、じゃあ今日はこの仙台川嵐っていうのをご紹介しようと思います。
はい。
まあ我々薩摩仙台市、我々が住んでいる薩摩仙台市は、
はい、
鹿児島県の北に位置する、
はい。いわゆる仙薩地区って
言われてますね。そうそうそうそう。北薩地区とかね。
はい、
うん。言われるんですけど、
はい。
なんと人口がですね、
はい。
たったの10万人。
はい。
を切ってるぐらいなんですよね。
そうですね。
ああ、まあちょっと想像しにくいと思うので、
うん、
1999年、
はい、
グレーがやった伝説のライブ、
ああ例のね、
あれ20万人、
はい、
あのライブの半分しか住んでないっていう
半分以下、
ああ、
うん、
そういうちっちゃな町なんですけど、
はい、
俺らが誇れるのは一つあるとすれば、
はい、
なんとね九州でも2位のね、
はい、
でかさを誇る一級河川、
はい、
仙台川っていうのがあるんですよ、
はい、
まあ、1位は福岡の筑後川なんですけど、
はい、
でその仙台川っていうのが、
うん、
町の真ん中を流れてて、
うん、
薩摩仙台市民のね、うん、生活とともに川があるっていう感じじゃん、
はい、
実際
ね、
はい、町の真ん中に走ってるんで、
うん、
で、その仙台川嵐の説明をすると、
はい、
寒くて晴れた日に、
はい、
仙台川からあの霧が発生するのはね、
はいはいはい、
仙台市民おなじみなんですけど、
もう全く前が見えないですからね。
そうそうそう、むっちゃすごいよね、
うん、
あの霧って言ったらね、
はい、
で、その霧が、
はい、
下流に向けてゆっくり流れていくのを仙台川嵐って言うんだけど、
は
い、知らないでしょ実際これ。
知らない、初めてのワードですね、
うんうん、で、これってね、
はい、
地上では本当霧しかね、はい、感じられないのよ俺ら、
はいはいはい、
住んで、わめっちゃ霧すごいなって思ってるんだけど、うん、これね、
はい、
あの山の上から見たら、
はい、
仙台川をね、
はい、
大きなね真っ白な竜が川をねこう泳いでるように見えるんだよ。
おー、
うん、っていうのがね
ロマンチックです。
そう、これ本当にすごいの、
はい、
これね、仙台が最近すごくプッシュしてて、
はい、
ホームページとかもね特設に開設されてるのよ。
そうなんですね、
うんうん、でポスターとかもバンバン作ってんだよ、
うん、
なんで、これホームページにね、
はい、
一応リンクを貼りますので、
はい、
ぜひ見てもらいたい。お、映像自体はすごくいいんだけど、
うん、
曲がダサいところもちょっと見てもらいたい。映像めっちゃ綺麗なのよ、
はい、
あのドローンとかですっごいお金かけて撮ってるんだけど、
はいはいはい、
曲がすごいダサいからね、これなんとかした方がいいなと思うけどね。あ、
なんでプロモーションした後にめっちゃディフ
ル、いやいや、こう変えたいなと思って、あ
DJ としてね。
そうそうそうそうそう、まあ本当今年はね1回でいいからね、
はい、
この仙台川嵐っていうのを、
はい、
ちょっと秋冬になったら見れるのかな、
うん、
秋ぐらいになったらね、
はい、
ちょっと山に登って、
はい、
本当にそのなんだ白い竜が、
はい、
仙台をね優雅に泳いでいく様をね、
はい、
見てみたいなと思いました、
はい、
ぜひホームページから皆さんも見てみてください、
はい、
以上私が 紹介する千代川嵐でした。はいはいはいはい。
はい、
どう？
いや素晴らしい。
これいいよね。
うん。
これ全然面白くはないけど、
ちょっと魅力は感じますね。
本当にすごいんだよ。白い竜が本当ね、街の真ん中、本当はさ、千代川で真ん中をさ、
はい、
うねうね通ってるから、
はいはいはい、
本当それがね、こう、大きな竜が、ガーッと海に向かってね、泳いでいくみたいに見えるの。で、あの、最後のね、ほら、海に行くところあるじゃん。
うんうん、
あの、
火口。
原子力発電所あるとか、うん。あそこが、山でこうね、ずっと平地だったのが、で山でこう囲まれるのよ。
はいはいはい。
だから、最後ギュッてね、こう、なんていうのかな、広がってたのが、圧縮されて、ブワーって海に放出されるから、そこはなんか勢いがあるのよ、最後。ほんとすごいから。ちょっと見てみて、マジで。
わかりました。ちょっと見てみます。
はいはい。
はい。
はい。
ありがとうございました。
じゃあ次は、
はい。
この流れで、ウッシーの。
このままいきますか。
うんうん、プレゼンする。
はい。それでは、私、ウッシーのプレゼンする、
うん。
薩摩川内市の魅力。
うん。
これほとんどの薩摩川内市民は知ってるんじゃないですかね。
うん。
しばらくという、居酒屋なんですが。
いや、結構ベテランだぞ、お前、しばらく知ってる人。
しばらくって、まあ、炭火焼き屋さんって言っていいのかな。
うんうん。
いい風に言えば、多国籍料理のお店みたいな感じなんですけど。
あ、もっと簡単に言うと、狂った店だよ。
もうね、
ああ、
クレイジーが過ぎるんで、
ね、すごいよね、あそこね。うん、
まず、
うんうん、
何よりも店主が狂ってる。
まあまあまあまあ、それはね。
いい意味でね。
いい意味でね。
うん、
人としての魅力がすごいよね。
もう、そうですね、まあ、DJ もされてる方ですごい、ミヤさんも俺も、ね、
うんうん、
お世話になってる方なんですけど、
うんうん、
DJ やってるんですけど、まあ、本職はドラムとか、
うん、
あっちの方なので、
うんうん、
店の中に音響機材とかドラムとかジャンベとか、うん、あの辺がすごい置いてある。
そうそう。
そうそう。で、客で行ってですね、
うん、
叩いてくださいよって言ったら、
うん、
本気で叩き始める。
ね。
うん。
止まんないよね。
止まんない。テーブルに腰掛けて、ジャンベを本気で叩き出して、すごい魅力について語った後、自分のマイグラフとマイ焼酎を持ってきて、さも一緒に飲みに来た人かのごとく一緒に飲み出す。
だからもう注文できないんだよね。
できない。
一人でやってるからさ。
そうそうそうそう。で、しまいね、もうこっちもセルフだなってこう感じて、
うんうん、
ビールも勝手に次に行って伝票につけるっていうスタイルを取る。
ひどいよね。ひどいよ、あれ、本当に。
俺、ちょっと前に結構大人数で押しかけちゃったことがあったんですけど、
うんうんうん、
その店主、途中でどっか行っちゃって、あげくの果てに俺カウンターに入って全部酒作ってましたから。
めちゃくちゃだ。
あ、でもそれもその店主のキャラクターがあってこそなんか許されるっていうかね。
あ、確かにね。あと、うん、ウーロン茶頼んだらさ、うん、2リッターのペットボトルがドンって
出る。僕グラス一杯いくらとかじゃな
くて、ボトルで来るからね。お前それいくらなんだよってい
う。でも、
ああ
料理はむちゃうまくない
ですよ。あ、むちゃうまい、むちゃうまい。
すごい雑に作ってるような感じなんですけど。その中で名物のしだれ焼きっていうのがあるんですけど、
あるね、
うんうん、鶏肉を炭火で焼くんですけど、
うんうん、
炭火の火力がバカげてるんですよ。あんなもんね、火事ですよ、
うん、ほぼ火事だよね、
ほぼ火事で、
あ
の 1.5 メーターぐらいの火柱上がってるからね。
そうそうそうそう。そんなね、火柱立てる必要ないのにね。
めちゃめちゃ火柱立てて焼くし、
うんうん、
で客を見て量を調節したりするんで、
あ、そう、ね、
男3人とかで行って、
うんうん、
もうチャーハンなんて頼もう日にゃ、
うんうん、
もう大型犬が食べるぐらいの量のね。
お前それ気に入ってるだろ、
うん、
いつもいいよね、そのさ、しばらくでチャーハン出てきた時さ、ツッコミでね、
そうそう、うん、これ大型犬が食べる量
のチャーハン。
もうね、お皿にこんもりっていうか、ちょっと溢れてるんですよ、ね。
しかも大皿だからね。
そうそう。で、しかも、 サービスなのか、卵の殻が入ってる。
いや、サービスじゃねえよ、それは。それはざっと作るからだよ、お前。ちょっとディスんだよ。いやー、すごいよね。
うん、ただね、この、我々の業界って言ったら変ですけど、
うんうん、
あの、クラブシーンとかでちょっと活動させてもらってる人にはちょっとレジェンドっていうか、
うんうん、
お世話になってる存在な方なので、
うんうん、
それね、あの、本当にキャラクターがね、もう魅力的なおじさんなので、ね、
うんうんうんうん、
もうぜひね、あの、薩摩川内市にお越しの際は、
うん、
私か宮さんの方に一言お声をかけていただけたら、うんうん、ご一緒しようと思いますので、
ね、一緒に飲みに行きましょう。
はい。その10月のイベントの時もね、一回そこみんなで、
うんうんうん、
ね、大型犬のチャーハン食べたいですね。
ああ、そうね。
うん、
ああ。
というわけで。
あと一個ごめん、補足していい？
はい。
ちょっと名前は言いませんけど、
はい、
これすごい情報だよ。
はい。
とある、アイドルのお父さんです。
はい、ああ、そうだね。そうですね。あと、俺も一個、ごめんなさい、補足していいですか？
多分これ、あ、まあ、そこのアイドルは、うん、超有名。超有名アイドル。
本当に一流アイドルですよね。
あの、レコ大とか撮ってましたからね。
うん。
はい。
あともう一個、お伺いしていいですか？
うん、うん、うん。
すごくエコなお店なんですよ。
エコ。
っていうのも、
エコかな？
あの、ゴミを捨てるときなんです
よ。
野菜の切れっぱしとか燃えるゴミは、その炭火の中に入れちゃいます。あと、プラスチック系、あの、タッパーとかトレーとか、あれ系は、ちょっと炭火の熱で炙って、あちあちって言いながら、手でくるくるって丸めてちっちゃくして捨てるっていうね。すごいエコな精神の持ち主でもあるので。
ああ、ほんとね。まあ、ざっとしてます、ほんと
に。でもね、ほんとにお世話になってるし、ほんとに不敵な人柄のマスターなのでね。
うん、あ、しかも、まあ、ざっとしてるけど、お会計もざっと安くしてくれます。本当に毎回ね。
多分大体こんくらい
みたいな。でも大体安いです、本当にね。
あと、写メ撮るときはすごい連写ね。
ああ、そうね。写メは連写で撮られるね。どうでもいいんだよ、こんな話は。
はい、そんな魅力的なお店、しばらく皆さんもぜひ行ってみられてはいかがでしょうか。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は8月の16日水曜日ですよ。
はい。
この配信日。
はい。
ほんと、お盆っていいよね。
そうですか？
え？そうなの？牛、お盆どうやって過ごした？ってどうやって過ごす？
あの、お盆休みないんで。
うんうんうんうん。
うん。平日と変わんないですね。
あ、ほんと？あ、全くないの？
全くないですね。8月の、11から。
うんうん。
13日までが、あ、10日か。
うんうん、
いや、11日か、うん。ぐらい、まあ、3日間、金、土、日は休みありましたけど。
うんうんうんうん。
まあ、家族サービスで終わりました。
あ、ほんと？特に何もしてないの？お盆って。
お盆って何もしてない
です、ね。あ、マジか、
はい。
じゃあちょっと今日の俺の話を聞いて、
はい、
まあちょっと牛、まだ間に合うから、
はい、
ちょっと聞いてて。
はい、
お盆ってさ、俺めっちゃいいなって今年思ったのよ。
はい、
お盆ってもともと何か知ってる？ちょっと簡単に説明するね、
うん、
あのご先祖様が、
はい、
あの世から帰ってきて、
はい、
家族と共に、
はい、
同じひとときを過ごして、
はいはい、
再びあの世に帰っていく年に1回の年中行事なんだけど、
はい、
ちょっとタイムスケジュールをね、
はい、
紹介しますね、
はい、
13日、
はい、
迎え日ってことで、ご先祖様をね、
はい、
火を焚いてこちらですよって迎えるわけよ、
はい、
でこっから3泊4日のね、
はい、
ショートステイが始まるんですけど、
はい、
で、16日、今日はですね。
はい。
16日水曜日。
はい。
この配信日です。
はい。
この日に、送り日って言って、
はい。
送り火を焚いて、
うん、
皆さんご先祖様を、あの世にお返しする日なんですよ、
はい、
これとっても大事な日だと思わない？
そうですね、
返す日だからさ、
はい、
ね、最後がさなんかふにゃってなっちゃったらさ、
うんうんうん、
今までのねおもてなしも何だったんだって感じになるけどさ、うん、残念ながらね俺16日仕事なんですよ、
はい、
マジはーって感じじゃない、
うん、
ご先祖様に失礼でしょ。
そうですね、
あちゃんとさあの世に送り返せなかったらさ、
うん、居座るかもしれないですね。
あしかもさ、いや居座るのはまあいいけどさ、まあ実際じいちゃんたちもさ、
はい、
あ死んだじいちゃんの話なんだけどさ、
はい、
じいちゃんたちも あの世でさ、
はい、
仕事あるわけじゃん。
うん、
あ
まあまあそうですね。
だってほとんどの人はまあ17日から仕事なわけじゃん、
はい、
あの世で、
はいは
い、あシフトやばくなるでしょじいちゃんの。
おう、う
ん、はい、どう考えてもちゃんと送れなかったらさね、だからじいちゃんの仕事がうまくいかなくなったらさ、
うんうん、
あの世からさ見守ってくれなくなるじゃん、
うんうん、
いやまあもし仮にね、
うん、
あじいちゃんがあの世で、
うん、
外資系の、
はいはい、
エリートでさ、
はい、
あちょっと次の仏滅までちょっとバケーション取りますとか言えるような立場の人だったらいいんだけどさ、うん、まあまあね、このね冗談はね置いといてね、まあお盆がいいなと思ったね、この2つの理由っていうのを、
はい、
紹介しますね、
はい、
はいはいはい、まあ、1つ目、
はい、
ご先祖様を本当に近くに感じることができるなと、
うん、
まあ街の雰囲気だったり、
うんうん、
まあそういう時期だから思い出すじゃんやっぱり。
そうですね、
あやっぱ自分があるのは先祖のおかげだからさ、
はい、
その人たちのことをこう思い出して近くに感じるなって本当に思うこと、
うん、
あともう一つが、
はい、
ね、ご先祖様に何かしてあげることができるんですよ、
はい、
実際さこう亡くなったさ、
はい、
人にさ、
うん、
なんか物理的にさ、
はい、
普通の時なんかするってできないじゃん。
そうですね、
あでもお盆っていうのはあのほらよく言うさナスとかさキュウリとかでさ車を作って、あの車じゃないわ、馬かなんか作ってさ、
はいはいはい、
迎えたり、
はい、
その人のために鹿児島だったらさ、
うん、
なんか団子とか作ってさ、
うんうんうん、
するわけじゃん、
はい、
その時ってやっぱさその亡くなった方ご先祖様に対してさ、
はい、
何かこうしてあげれてる、
はい、
自分がそこにはいるわけじゃん、はい、そう思ったらさなんかお盆ってめっちゃいいなと思ってさ今年。
年ですね。
いやいやいやいや、いやそうでしょ本当に、これは冗談抜きで。だからウッシーにも、
はい、
ちょっとねまだねお盆何もしてないって言ったけど、
はい、
ああなんかこのね今までご先祖様に、
はい、
こうちょっと思いを馳せてもらいたいし、なんかこう今自分はこうですよっていうのを、
うん、
心の中でもねいいからね報告してもらったりして、
はい、
そういう素敵な時間を過ごしてもらいたいなとね。でこれ聞いてる方もね今16日の0時にね配信してるので、
はい、
まあ16日はまあねあと24時間ありますよ、
はい、
その中で一つでもいいからねご先祖様のことをちょっとこう思って、そういう優しい時間を過ごしてもらいたいなと思った話でした。
はい、ありがとうございました。
終始お前そんな感じか。
桃井のさんのオールデイズザネッポンはオールネポで原作。
はい、じゃあもうこんな感じでいいですか。
うん、
はい、
あと CD の方はね、
はい、
今日からウッシーが全て発送を始めますので、
はい、
まだ来ないよって人は、
はい、
全部ウッシーの方に言ってください。
はい、とレビューだけで良くなったんです
か。あ、そうそうそうそう、
はい、条件がですね、
条件が iTunes のレビューを書いてもらった方を限定として、
はい、お便りはまあ気が向いたらという。
そうそうそうそうそう、ね、お便り強要するのは変だからね。
はい、
ああ、
というわけで、ぜひね、皆さん欲しいと思ってくださる方は、
うん、
DJ フレーバーがミックスした CD と、それに私がメッセージを書き添えてお送りしますので、
そう、メッセージと絵ね。
絵もなのね。
うん、
そこは押すんだね。
そうそう。ちょっと一手間かけてやろうと思ってるからね。
そこは俺への気遣い欲しいな。
いや、ないないないない。めっちゃ時間かかったから、あの作るまで。はいはい。
はい。というわけで、エンディング曲は DJ スケッチで、
サマーレイン、バイバイ。
サマーレイン、もしもあの時雨が降らなければこんなこと ことにはならなかったかも。でもそれがいいか悪いかわかんないよ。サマレイ、もしもあの時君と会わなければこんな気持ちにならなかった。